お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章22節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の22節から24節。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。従うという言葉は過去にこれまで解釈されてきたのとは少し違う意味があります。それは、妻たちを夫に服従しなさいという意味ではなく、従うという言葉はとても柔らかい言葉です。主に応答するように、あなた自身の夫に応答しなさいという意味です。私たちが主に応答する方法は、主を愛することです。なぜなら、主が最初に私たちを愛してくださったからです。そしてここには、自分の夫にと書かれていることに注目してください。従うことの土台は、とても個人的な愛の関係なのです。パウロは確かに、信者たちにクリスチャン同士の結婚について語っています。この夫と妻との関係の中では、男性が働きかけるものです。男性がまず愛のイニシアチブを取るべきであり、女性はそれに応答する存在なのです。妻は夫に、愛の関係の中で、信者がキリストに応答するように応答すべきなのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある日、あるそやな初老の男性が私のオフィスにやってきていました。マギー博士、うちの家内に話をしてやってください。家内はとても冷たく、妻がそうすべきであるように行動していないんですよ。彼は夫として失格だと認めたことになります。彼はどのような夫が妻からそのような種類の反応を引き出しているかを示していました。そこで私は彼に尋ねました。最近彼女に愛しているよと言いましたか？彼は言いました。いいえ、家内は私が彼女を愛していることを知っていますよ。そんなことを言う必要はありません。そこで私は彼に言いました。言葉に出して言う必要があると思いますよ。あなたが最初に彼女を愛していると言うまでは、彼女はあなたを愛しているという必要はないんですよ。女性は男性に応答するものであり、男性は働きかけるものです。男性は愛しているよと言うべきであり、彼がプロポーズをする側です。彼女ははいという側なのです。彼が愛しているよと言うまでは、愛しているということを要求される女性は一人もいないのです。男性が自分の妻は冷たいというとき、それは彼女が冷たい夫を持っているからなのです。彼がそうあるべきであるような夫ではないということです。働きかけるのは妻の仕事ではありません。彼女の役割は愛を持って優しく従うことです。またここには、なぜなら、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、 夫は妻の頭であるからですとありますが、これはどのような意味でそうなのでしょうか。これは愛の関係で、夫は秩序のために頭になるべきなのです。エペソ人への手紙のこの部分には、秩序のための頭のある四つの別々の領域があります。まず妻たちは自分の夫に従属すべきです。また夫たちはキリストに従属すべきです。そして子供たちは両親に従属すべきです。そして最後に、しもべは主人に従属すべきです。あなたを愛する人に対しての服従は、優しい心からの服従であるべきです。男女の関係はそのような種類の関係になるべきです。そこに愛がないのなら、従うことという教えには価値がありません。結婚問題の 75% は男性の側に問題があると思います。愛の光を燃やし続けるのは男性の仕事なのです。麗しい画家の中で花婿は花嫁に次のように言います。画家一章の15節。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。そして彼女はその言葉に応答します。同じく画家の2章の16節。私の愛する方は私のもの。私はあの方のもの。彼が自分の愛を最初に表現し、そして彼女がその愛に応答するのです。エヴァは助けてとしてアダムに与えられました。助けてとは単純に言って男性の半分を意味します。男性は妻なしでは半分にしか過ぎません。神様は彼らを一緒にして彼らをアダムという単数形で呼ばれました。マギー博士はよく奥さんのために皿洗いをしたと言っています。日本では男子厨房に入らずなどという言葉がありますが、家事を積極的に手伝う夫と奥さんはどうもうまくいっているようです。またアメリカ人の夫婦は一日何回となく I love you と言ってお互いの愛情を言葉に出して表現しますが、日本人は以心伝心、愛情は口に出さなくても愛通ずるものだという考えがありますが、愛情表現をしない夫というのは、どうも奥さんとうまくいっていない場合が多いと思います。家庭に関するパウロの指示は、クリスチャンホームは、キリストと教会の関係の鏡となるべきだということを教えています。キリストの教会との関係は、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるということに関しては、夫と妻の関係とは違います。夫は妻の救い主ではありません。でも従うことの領域においては、妻は夫と主イエス・キリストに従わなければならないのです。エペソ人への手紙5章の25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。神様は女性に、自分を愛さない男性、または自分のためにキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように愛さない男性に従うようにとは一度も求めておられません。これはクリスチャンの高い水準の愛なのです。今日若者たちはセックスについていろいろと知っていますし、結婚という主題に関する本は数えきれないほどあります。それらはナンセンスだと言うと、私は古風な説教者であるように聞こえるかもしれません。しかしクリスチャンだけが結婚の中でも本当の愛が何であるかを知ることができます。なぜなら本当の愛は キリストと教会の間の関係の高い水準に引き上げられたものだからです。他にそのようなものは何一つないのです。エペソ人への手紙5章の26節。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ここには、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにとありますが、これは過去のことです。現在は神様の御言葉の水によって教会を聖なるものとしておられるのです。聖書というクレンザーは、ラジオやテレビで宣伝されているどんなクレンザーよりも優れています。神様の言葉は、汚れのシミを取り去るだけでなく、あなたの人生でそれ以上のシミを受けることがないようにしてくださるのです。エペソ人への手紙5章の27節。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。将来主は、シミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の御前に立たせられます。黙示録を勉強するときに、夫のために飾られた花嫁として、教会がキリストの前に立たされるのを見ます。黙示録21章の2節には次のように書かれています。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。すべての女性は、自分の結婚式の日には美しいものです。私は自分の人生の中で、数多くの結婚式を司式してきましたが、醜い花嫁などというものは見たことがありません。若いお嬢さんと婚約していて、自分が彼女と結婚する前に、彼女は迫害の火の中や、大観難を通されるべきだと考えている若者は一人もいません。そんなことは聞いたことがありません。ですから教会が大観難を通らなければならないと、誰かが言うことを想像してみてください。教会は主と婚約しているのです。そして主は教会を神様の御言葉の洗いをもって清めておられますとマギー博士は述べています。聖書が教会という言葉を使うとき、それはとんがった屋根、先頭と講壇とオルガンのある組織のことを話しているのではないということを念頭に置いてください。ここで話されているのは、真実の信者たちの集まりについてです。この説は、主は一人一人の信者を洗い、一人一人をかの偉大な出来事のために備えておられることを意味しています。私たちは過去、現在、未来を見てきました。キリストは教会を愛され、教会のためにご自身をお与えになりました。主は御言葉による水の洗いをもって教会を清めておられます。将来教会はすべての罪を取り除かれた輝く花嫁として主の御前に立たされます。その時教会は聖なるもの、非難することのないものとなるのです。エペソ人への手紙5章の28節から32節。そのように、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。 それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。この五節を一気に読んだのは、パウロがどのように夫と妻、キリストと教会という二つのテーマを利用して行ったり来たりするかを分かっていただくためです。キリストと教会について語った後、主題は夫と妻に戻ります。ここには、そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりませんと書かれています。カップルが自分たちの結婚式に必要としているものは、シャンペン付きの会食ではありません。二人とも聖霊に満たされる必要があります。そうすれば、どんなカップルも経験したことのないような、最も素晴らしいハネムーンを経験することができます。今日、セックスについて話をする世間離れした若者たちは、真実の愛が何であるかさえも知らないのです。彼らはセックスについては多くのことを知っていますが、クリスチャンの結婚の麗しさと優しさについては、何一つ知らないのです。夫は自分の妻を愛すべきです。なぜなら、結婚関係が妻を彼自身の体の一部にするからです。まるで教会がキリストの体であり、キリストが体の頭であるようなものです。この基礎にのっとって、夫は妻の頭なのです。人が自分自身の体を憎むのは不自然です。そのように夫は妻を愛すべきです。なぜなら彼女は彼自身の一部だからです。キリストは教会の弱さを知っておられて、教会を養い、可愛がられます。夫も同じようにすべきです。31節は創世記2章24節からの引用です。創世記2章24節にはこのように書かれています。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。パウロはここでエデンの園でアダムとエバの間に存在した関係を指しています。この最初のカップルは将来の花婿と花嫁としてのキリストと教会の結婚の型です。エバはアダムの助け手となるために創造されました。彼女は動物たちのように土から形作られたのではなく、彼の脇腹から取られました。アダムは彼らが一緒になるまでは未完成でした。神様が彼女を形作られました。神様がアダムのところに彼女を連れて来られたとき、被造物の中で一番可愛らしかったのではないかと思います。あるひょうきんな人がこんなことを言いました。エバはアダムよりも見た目が良かったに違いない。なぜなら神様は、男で練習をして女を作られるときには経験があったのだから。彼女はアダムの助け手でした。彼女は彼に欠けているものを補正しました。彼女は彼のために作られ、そして二人は一つとなりました。ヘブル語では、男という言葉は異種という言葉で、女という言葉は異者です。この二つの言葉はほとんど同じです。なぜなら彼女は男から取られたからです。男性と女性の関係についての素晴らしいいくつかの説明があります。今日そのような類のことは忘れられてしまっています。新しい道徳と呼ばれるものや性の解放という乱れた思想が多くの若者たちを堕落へと導いています。しかしそれはあくまでも人間の作り出した基準であって単にうまくはいきません。神様はクリスチャンたちのためにずっと高い水準で関係を持つように定められているのです。一つの説明は、 アベラールとエロイーズの話です。ジョン・ロードが偉大な女性たちを書いたとき、彼は結婚愛の実例としてエロイーズを使いました。話は若いアベラールという名の聖職者に関するものです。アベラールはパリ大学の頭脳明晰な若い教師であり、説教者でした。大聖堂参事会員にはエロイーズという名の名がいて、彼はアベラールのもとで指導を受けるように彼女を送りました。彼女も彼も素晴らしい人物でした。物語は彼らは激しい恋に落ちました。でもその当時のひどい習慣のために、妻子の結婚は長く恥辱を残すものとされました。ジョン・ロードがこの物語を書いたときに、次のような序文を書いています。アダムとエヴァがパラダイスから追い出されたとき、それでも彼らはどこをさまよっても、絶え間なく美しく咲いている一つの花を見つけた。この花は、これなしではほとんどの人が幸せになることのない偉大なる確信を意味した。鋭敏で神秘的で説明することのできない異邦人でもクリスチャンでも詩人たちまた道徳家たちにも同じように認められた偉大な恩恵だ。実にこの花は幸せと同一化されるだけでなく、人類の存在と最高の熱望の中の魂に同化される。儚く死すべきもの、弱く堕落したものとさえ関連し、それでも不死の性質と、情熱と、情の細やかさと、そして霊感を一度に合わせ持つこの花の糸は気高い。私たちの複雑な性質の要素なしに、独特な魅惑を構成する女性を説明しようとすることは、ハムレットの悲劇をハムレットなしに上演しようとするようなものである。バカバカしいことだ。それは中心になる肖像なしの絵画、ヒロインなしの小説、犠牲なしの宗教だ。私の主題には困難がないわけではない。情熱や情の細やかさは曲解されると堕落する。純粋な時には高く上げられる。でも私が描こうとしているのは不道徳ではない。私は徳を描こうとしているのだ。弱さではなく強さを、移り変わるものではなく永続するもの、死すべきものではなく不死のものを、大志を抱く魂の中で気高くされたすべてのものを描こうとしているのである。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は教会の期待というテーマで、エペソ人への手紙5章22節から32節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。